人のところへ持っていくのは馬鹿げてる。だけど自分でもどうしようもない、自分の弱さ、自分の愚かさ、よく自分が当てにならないのであることも私は承知している。森田君、どうしたらいいと思うかね、こういう手紙なんですよね。面白いなと、人は当てにならないよ。だけども自分ほど弱い人間はいない。当てにならないことは自分自身でこれまでの人生よく承知している。だからどうしたらこの問題を解決できたのか、こういうふうに真面目に悩んでる。ダビデは申し上げましたように波乱万丈の生涯、愛情無限の生涯、いろんなことダビデは神様を恐れ神様を信じておりましたけども、しかしダビデもまた順調な生活の中で道を踏み外してしまいました。恐ろしい罪を犯してしまいました。ダビデにも足らないことがいっぱいありました。問題行動も取りました。その過程において彼は家庭を治めることができない父親でした。ダビデにもいろんな面が生涯やったわけですが、だけどもダビデはどんな時にも最後は神様の懐の中に逃げ込んで神様に信頼して神様に助けられた人なんです。また神様にあって正しい道に戻され、勇気が与えられて自分の人生をもう一度歩み直した人なんです。そしてダビデの生涯全般において彼は神に忠実な人だと言われている。彼は苦しみ、悲しみ、痛みの中で主を私の羊飼いとしてあくまでもこのお方に信頼してより頼んでいった、そういう人だったんですね。主は私の羊飼い、私には乏しいことがない。皆さんも、私たちは誰を何を私の羊飼いとしてます。クリスチャンである私たちはそんなことを先生聞くまでもありません。いいえ、そうでしょうか。誰に本当に信頼してますか。人を当てにしたらがっかりしますよ。自分で何とか何とか思っても私たちは強くない、弱い存在です。私を作り、私を生かし、私を愛し、御子イエス様さえも与えてくださった、その愛なる主、私の人生の全般主に瞬時を明け渡し信頼して、このお方を私の牧者と告白して生き抜いている。そこに私たちは立たなければなりません。3節4節を読みましょう。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷は歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの無知とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で、私の前に縁を設け、私の神戸に油を注がれ、私の杯は溢れます。主が牧者でいてくださるときに、一節二節見ましたように、主が緑の間際に私たちをふさせてくださいました。憩いの御業に伴ってくださって、豊かな癒しなを受けて乏しいことがないってね、本当に素晴らしい祝福の中に導かれるということが歌われておりました。しかしその後はどうでしょうか。その後に続くこの詩の中で、例えば四節に死の影の谷という言葉が出てまいります。五節には敵の前という敵前ということが出てまいります。これは異常な出来事が起こったということですね。主が牧者でいてくださるときに、良い牧者でいてくださるんですが、しかしそのことが万事私たちが願うように思うように安楽な安心な 人生うまくいく都合よくという、そういう症が起これるということではないということです。イスラエルパレスチナの土地というのは荒野です。アラムですよ。アラムには砂漠の中に草地がところどころあるんですね。それがこの地方の草場なんです。またあるところところに水場があるわけでありますね。おまけに一年の半分はですね、5月から11月が起きたら乾季に移ります。半年は乾季なんですね。雨が降らないんですよ、まあ、そのような土地でですね、豊かなこの緑の草を見つけ出し、泉の湧いているところを知って、そこへ群れを導いていくのは非常に優れた羊飼いになります、ね、で羊飼いが羊をですね、牧草や水を豊かに選ぶ地に導いていくとき、その途中に猛獣が襲ってきたりですね、あるいは恐れや死の影とこう言われておりますが、深いこの谷をですね通り抜けたり、そういう道を通って次の草場に導かれていくわけです。死の谷の影を歩む、そういう時が必ずあるんですよ。大変厳しい状況であります。苦しい状況が起こってくるということですね。大変な問題、困難があって、その中を通らなきゃならないという、どうしたらいいんだろうかと、八方行き詰まりの時が人生にあるということですね。それがどういう種類の問題であったとしてもですね、そこを通らなきゃいけない。五節の敵の前で敵に囲まれて圧迫されて、もう死にそうだと、やられてしまうという、非常に恐れに捉えられている時があるんですね。たとえですね、私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたも私と共におられるからです。しかし、良い牧者である主はそのような道を行くときにも、羊を根頃に導いて、その都度羊を力づけ、魂を生き返らせ、皆のため、すなわちご自分の真実にかけても、必ず羊を守り、導き、そして次の草場に必ず導いてくださるということなんですよね。義の道という言葉がここに3節に出てまいります。この公約では正しい道ですね。正しい道、これ義の道、義の道とはまさに正しい道で、誤りない道のことでありますけれども、さらには救いの道でもあるんですね。元来この義という言葉は旧約聖書のヘブル語でありますけれども、サデークという言葉のようでありまして、この言葉は距離を表す言葉だと言われるんですね。時に関係する二人の間の最短距離、最も近いまっすぐな関係を示す言葉、それが義なんです。義というのは神様と私の正しい関係であり、密接な最短距離の関係という、そういう意味なんです。神様と私一番近く、そして正しく豊かな関係、そこにいつでも皆のように私を導いてください。そこに導いてください。そして私の魂、いつももう一度生き返らせてください。死んだような魂を生き返らせてください。がっかりしている魂を生き返らせてください。その関係の中で癒し、強め、慰め、新しくしてください。そういう言葉、その道、義の道、正しい道、いつも私たちを導いてください。だから私たちはこの死の影の谷を歩まなきゃいけないとき、敵に取り囲まれてしまったとき、 いや、とんでもない。こんなことはありえないことだ。何が私悪いことしたんだろうか。こんな道は私の道じゃない。そうじゃないんですよ。神様があえてそこに導いてください。で、神様が導ける道っていうのは必ず正しい道だ。そこに神様が共にいてくださる道だ。共にいて、どんな困難や問題や出来事があったとしても、敵に取り囲まれたとしても、主が私の右におられる、私が動かされることがない。もし神が我の味方なら、誰が我に適正になる。神様が万全の守りの中で、導きの中で、私たちを支えて守って、敵に打ち勝ち、勝利し、救いを与える、そこを通り抜けさせてください。そういう道なんです。